こんにちは。
こんにちは。
今回はですね、厚生労働省の情報から外国人雇用状況の届け出、これについてちょっと深掘りしていきたいなと。
はい。
日本であなたが外国の方を雇うとき、これ必ず必要になる手続きですよね。
そうですね。避けては通れないものです。
一見すると、まあ、ただの事務手続きかなって思うんですけど、実は結構大事なポイントが隠れてるみたいな。
おっしゃる通りです。
この届け出が、いつ誰にどういう形で出す必要があるのか、それからなぜこれがあなたのような事業主にとって大事なのか、ちょっとそのあたりを一緒に見ていきたいなと。
ぜひ。まずこれ、法律ですね、労働作成総合推進法っていう、まあ、国の雇用ルールの基本になってる法律、
はいはい、
これに基づく全ての事業主の義務なんだっていう、そこがスタート地点ですね。
全ての事業主ですか。
一部外国官とか特別永住者の方は除かれるんですけど、それ以外の方を雇い入れた時、それからその方が、まあ、お辞めになった時、離職した時ですね。この両方で必ずハローワークに届け出る必要があるんです。
へえ、必ず。
もしこれをいつだて追ってしまうと、罰則もあって。
罰則？
30万円以下の罰金という可能性もあります。
結構重いですね、それは。
そうなんです。で、この届け出の情報って単に統計取るだけじゃなくてですね、ハローワークがそのあなたの職場に対して、まあ、雇用環境を良くするためのアドバイスをしたりとか。
なるほど、なるほど。
あるいは辞められた外国人の方の次の仕事探し、再就職の支援ですね、そういうのにつながったりするんです。
じゃあちゃんと意味があるんですね、その情報は。
具体的なサポートの基盤になっていると言えますね。
なるほど。法律上の義務で、かつ支援にもつながると。では具体的にどういうタイミングでこの届け出が必要になるんでしたっけ？
タイミングは先ほども少し触れましたが、まず新しく外国の方を雇い入れた時、
はい、
それと雇っていた方が、まあ、会社を辞めた時、この両方ですね。
雇い入れと離職、両方。
対象外なのはさっき言った外交とか公用の在留資格の方、あとは特別永住者の方、ここは対象外になります。
ふむふむ。で、届け出るのは全ての事業主ってことは、あなたの会社だけじゃなくて国とか自治体とかも？
まさにその通りです。民間企業さんはもちろん、国とか地方公共団体、そういった公的な機関も同じようにこの届け出、まあ、通知という形ですけど、行う義務がありますね。
そうなんですね。手続きなんですけど、これ雇用保険に入るかどうかで方法が違うって聞いたんですが、ちょっとややこしそうですけど。
そこがちょっとしたポイントでして、
はい、
大きく分けて2パターンあると考えてください。
2パターン。
まず雇用保険の対象になる方、週の労働時間とか条件を満たす方ですね。この場合は普段やっている雇用保険の手続き、資格取得届とか辞めた時の資格喪失届、
あれですね、はい、
これをハローワークに出せば、それがもうこの外国人雇用状況の届け出を兼ねるって仕組みになってるんです。
じゃあ特別な追加の手続きはいらないんですね。
基本的にはそうです。手間は増えません。
それは分かりやすいですね。じゃあもう一方のパターン、雇用保険に入らない方、例えば週の労働時間が短いとか、そういう場合はどうなります？
その場合ですね、これがちょっと注意点で、別途専用の用紙があるんです。外国人雇用状況届出書。
専用の用紙が。
用紙第3号っていうのがあるんですが、これを使ってハローワークに届け出る必要があります。
なるほど。
で、さらに注意なのが、提出の期限も違うんですよ。
期限も違うんですか？
はい。雇い入れの場合も離職の場合も、どちらも翌月の末日までなんです。
翌月末日。
雇用保険の手続きって、雇い入れなら翌月10日まで、離職なら辞めた日から10日以内とかじゃないですか。
確かに全然違いますね。
そうなんです。だから雇用保険に入らない方の場合は、期限が翌月末日っていうのをしっかり覚えておかないと。
これはうっかりしちゃいそうですね。翌月末日。手続き自体は今、オンラインでも。
はい、どちらのケースも電子申請可能です。
便利ですね。雇用保険関連の手続きと兼ねる場合は E5部ですね。で、雇用保険に入らない方、様式3号を使う場合は外国人雇用状況届出システムというのがあります。
なるほど、システムも分かれてるんですね。届け出るときに内容を正確に書かないといけないと思うんですが、あなた、つまり事業主としては何を確認すべきなんでしょうか？間違ったら大変ですし。
そこすごく大事な点ですね。事業主の方は必ず外国人労働者ご本人に、在留カード、
在留カード、はい。
あるいはパスポートですね。これを見せてもらって、氏名、在留資格、在留期間、国籍とかそういった情報をちゃんと確認する必要があります。
直接確認するんですね。
ええ、正確に。ただですね、ここで一つちょっと面白いというか注意点があって。
はい。
確認は絶対に必要なんですけど、その在留カードとかパスポートのコピー、これを届け出の時に添付する必要は実はないんです。
コピーいらないんですか？
そうなんです。
それはちょっと意外です。確認はするけど、コピー提出はなしと。だからしっかり確認して正確な情報を届け出るということが重要になりますね。
なるほどな。もしその届け出なかったりとか、あるいはちょっと嘘の内容を書いちゃったりしたら、これはやっぱりまずいですよね。
それはまずいですね。先ほども少し触れましたけど、法律に基づいて30万円以下の罰金が課される、そういう可能性があります。
30万円以下、やはりちゃんとやらないといけない義務ということですね。
そういうことです。
ちなみに国とか地方公共団体の場合も考え方は基本同じですか？
はい、民間企業と、同様の義務があります。ただ雇用保険に入らない方の場合、使う様式が通知書っていう名前になりますね。
あ、名称が違う。
ええ、提出期限のルールなんかは民間企業の場合と同じです。翌月末までですね。
なるほど、よくわかりました。つまりあなたが日本で外国の方を雇うなら、雇用保険に入る入らないこれに関わらず、必ず何かしらの形で外国人雇用状況を届け出る義務があると。
そういうことになります。
そしてその手続きとか期限が状況によって違うから、そこは要注意ということですね。
まさにそこがポイントです。
この制度全体の意味合いというか意義みたいなものをもう一度こう整理していただけますか？
ええ、まず法律を守る、法令遵守っていうのはもちろん大前提としてあります。
はい。
でもそれだけじゃなくて、この一見すると地味に見えるかもしれない届出がですね、さっきも言ったようにハローワークを通じた雇用管理の改善指導とか、あるいは仕事を辞めた方へのスムーズな再就職の支援とか、そういったあなたや働く外国人の方双方への具体的なサポートにつながってるんです。さらに言えば、国全体として外国人雇用の実態を把握して今後の政策を考えていく上での、いわば羅針盤みたいな基礎データを提供している、そういう重要な役割があるんですね。
なるほど、羅針盤ですか。罰則があることからもその重要性が伝わってきますね。
本当にそう思います。
ありがとうございます。
最後にちょっと視点を変えて、あなたが考えてみるべき点を一つ投げかけたいんですが。
おう、何でしょう。
この制度って主に雇う側、つまり雇用主の義務として作られていますよね。
はい、そうですね。
でもこの自分が雇われた時と辞めた時に自分の情報が国に届けられてるんだっていうこの仕組み自体をですね、働く側の外国人の方がちゃんと理解しているっていうことが、その方自身の権利とか、あるいは日本でのキャリアを考える上でどういう意味を持つ可能性があるのか。
ああ、なるほど。働く側の視点。
ええ、そのあたりを少し考えてみるのも、またこの制度への理解が深まって面白いんじゃないかなと。
確かにそうですね。義務として捉えるだけでなく、それがどういう影響を持つのか考えてみる価値はありそうです。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。